まあ、
そんな感じかな、
本当、
今日は。
今日はそんな感じだね。
うん。
まあ、本当に、まあ、なんていうんですかね、今日は富蔵さんは、お誘いはしなかったんですけど、まあ、しなかった理由は聞いてた、ここまで聞いた人ならわかるでしょって。興味ないですって言われたら、多分、リクさん、はぁ？ 興味ねえだと？ってなってしまいかねないぐらい、
てか見とるわ。
さあ、どうだろう？
でもバイオレットちゃんは見ても楽しいかもよ、あの人って。
この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
何でしたっけ？ターザン山下さんですよ。
あ、それ
例
オ
題
フ
じゃ
で、
ないで
オ
す
フ
か？
で言うわ。えい。えい。すいませんでした。
いえいえいえ、けじめですか？
はい、すいませんでした。すいませんでした。本当すいませんでした。ノリと勢いで、ああいう流れになりました。本当すいませんでした。
ほんまに好き放題言ってくれてますね。
先生した。ただ、ああいう流れなんで、興味ないかなと思ったんです。
なくはないよ、なくはない。まあ、言いましたけど、私はですね、
はい。
小生意気なクソガキの出てくるアニメ以外は、そんなに嫌いじゃないんですよ。
FF13 なんかの話をしたらね、
蒸し返しましたね。忘れてたのに。
あいつさえいなければっていうぐらい怒って
そう。
ましたからね、あの時。
いやね、ほんと、世界の3分の2ぐらい敵に回しそうなんですけどね。
はい。
そもそも、それを撃った後に、いろいろと考え巡らしてみたら、
ええ。
私は本当に少年漫画がダメですね。
え。
少年漫画の主人公って、
はい。
年の頃で言うと中学生以下の主人公多いじゃないですか。
そうですね。
例
言
え
わ
ば
れ
有
て
名ど
み
ころ
れ
で行くと、
ば。
ドラゴンボールとかね。
ああ、悟空、クリリンですね。
最初はすごく子供やったじゃないです
そう
か。
ですね。あと、ワンピースのルフィとかもそうですね。
ワンピースしかり。
はい。
コナンしかり。
そう、
ドラえもんしかり。
コナン、それは未来少年の方ですか？名探偵の方ですか？
まあ中身は高校生とはいえ、見た目は小学生ですからね。
ああ、
探偵の方ですわ。
ショタはダメっていうことですか？
ショタが嫌いなわけじゃないんです。僕あの、何でしたっけ？気違いみたいなやつが出てくるアニメあるじゃないですか。チャージマン剣か。
わからないです。
そうですか。別に嫌いってわ
今
けじゃなくて。
僕、下手なこと言わないでおこうという姿勢でいるんで、わからないです。
そうですか。例えば、
はい。
そうですね。なんでしょうね。別に嫌いじゃない、得意げな小学生が嫌いなんですよね。
得意げな小学生。
大人を言い負かす得意げな小学生。
いわゆる小生意気なガキですね。
なんとなくわかりますかね。
ああ、それはなんとなくわかります。
えへんみたいな。
ああ、魔法先生はどうなんですか？
ん？
魔法先生。
魔法先生って？
赤松健先生の名作ですね。
ああ、あれはいいですよ。
あの辺は OK なんですね。ああ。
違うんだよな。何なんだろうね。なんかよくわかんないですけど、
いや、わかる
も
よ。わかる
う、ダ
わ
メ
か
なんだ
る。
よ。
わかるわか
ああい
る。
うキャラが。
特に FF13 の、ホープ君は、ちょっと小生意気でしたからね。
目がダメだ。
目。
もう何かね、目つきが、
目
も
つきが。
う、
目？
なんかこう、すごく、なんかこう、イラッとくる顔つきじゃないですか。あいつ。
まあ、何かと、スノーに反抗しますからね。
ね、
遊んでる
そう。
と。 で、ね、最初の頃は、あの、ライトニングさんのことも、ちょっと反抗しますからね。うん、
そうね。
ああ。じゃあ今、僕がやってるゲームのショタはどうなんだろうな。
何やってるんですか
今、テイルズ・オブ、ベステリアいうやつやってますよ。
テイルズのね、テイルズもあの、割と、年齢層低い主人公出てくる話ありるんで。
出てきますね。あなたとしてはやっぱり犬神さんしか認めないと。
いや、本当にね、ダメなんだよな。なんだこいつら。あの、僕はあの、男性キャラは、
はい。
おっさんが好きなんですよ。
おっさん。おっさん、バキみたいな。
バキはちょっと。
いや、ちょっと行き過ぎましたかね。
渋い、男性キャラが好きでね。
利根川とか。
まあ、まあいいですよ、利根川でもいいですよ。あの、どっちかっていうと、カイジで言うところでしたら、
はい。
まあ、カイジ、あの、渋い。まあそうですね、
カイジ、クズですよ、クズ。
手合いの、
はい。
ちょっと名前忘れましたけど、ナンバー2が、ナンバー2の、
あ、まあ、あの辺か、
人ね。
なるほど、うん、
あの人。
あの、福本先生の中ではちょっとキリッとした感じの。
うん。うん、好きな、おっぱいね、そう、渋いおっさんキャラが好きでね。
なるほど。
その対局に行くのが、あの小生意気なクソガキなんですよ。
まあ、うん、今回、いきなり、この回から聞いた人は一体何が起こってるのかわからないと思うので、解説していくとですね、ちょっと富蔵先生がプンスカお怒りモードに入っておりまして、
うん、
前回のオフトークですね、
うんうん、
で、僕の性癖を大っぴらに言ってるんですけれども。
言ってたね。ゴディバを。
ゴディバ事件ですね。
ゴディバをね、
ええ、
痛いけな男の子の。
そうですね。
真心のこもったゴディバを、ね、笑いながら食うという。
やっぱ男性はそう見ますよね、あれはね。
まあ、わからんけどな。なんだろうな、そういうのな。まあ、なんて言ったらいいかわからんよな。別に、そこの、この、誰が悪いってわけでもない話だよね。
そうです。誰が悪いってわけの話でもないんです。
あの、三方一両損みたいな感じじゃないですか。
そうですね。言ってみたらそうだと思いますね、僕は。
あ、でも結局はホワイトデーのお返し得したんだったら、その元カノさんが得してるんじゃないかな。
ああ、なるほど。うん、そうかもしれないですね。そうかもしれません。私はまあ、開けて満足でしたから、そうかもしれないですね。確かに。ねそうですね。
まあまあ、それはそれで、ね、皆さんが納得している。まあそこでは、その、ね、誰もが、その、そんなに納得いかんという思いを抱えてたわけじゃないと思うんですよね。
はい。
だから、まあからいいんじゃないかと。
そうですね。
ねえ、まあまあまあ、ゴティバか。ゴティバ結構高いよね。
ゴティバ高いですよ。
ティーバーって濃厚ですよね。
ゴティバはいろんな意味で濃厚になれると思いますよ。
私、ゴティバ好きですけど、
はい。
ただ、ゴティバっていうブランドが、もうブランドしてて。
そうですね。
ああ、ゴティバねっていう感じになっちゃってるのがちょっと、ってとこかもしれませんね。
まあ、ちょっと有名になりすぎた部分もあれど、まあ、元を正せばどういうところが起源から来てるのかっていうことなんかはね、
うん、
特に歴史的な背景ですかね、
うんうんうん、
その辺っていうのはあまりもはや知られていないかもしれないけど、全てはブランドマークの中に入ってるんですけども。
なんか世界不思議発見で見たような記事。
ああ、やってたんだね、昔。
確か。うん、その辺の話って。
なるほど、なるほど。そやね、今やったら世界不思議発見か NHK の BS あたりでやりそうな流れかな。そうですね。そんなゴディバ事件は、まあ、前回聞いていただくと、冒頭とオフトークの尻尾の方についてるんで分かるんですけど、うん、その尻尾の手前ですね。富蔵、バイオレットエヴァーガーデン見ていた事件というのが発生しまして、
うん、
え、見てないんじゃない、どうなの、わかんないやです、好きかって言って、見てますよっていうことで、訂正を入れろということになりまして、本日収録となりました。先生でした。
まあまあまあ、手打ちですよ、手打ち。
殿、すいませんでした。
まあまあ。いや、でもね、好きですよ、あのキャラ。
聞いてたんですね、我々の放送
を。いや、自分が出てない放送はね、割とチェックをする派なんですよ、
ね。ですって、よく見ね。
どんな話をしてるのかなっていうのは。
そうね。
ああ、なんや、上がっとるやないかいというので。
なるほど。
何の話しとんのかな、また、ワイの知らん話しとんのかなと思って、聞いたら、アニメの話をしょるわと思ったり、何や、性癖の話を、
そうですね。
しょるなと思って、まあ確かにね、ひも神様は関係のない人のところには来んよな、とか。あ、そらそやな。
違いますよ。関係のない人のところに来ないのはメンマですよ。
ああ、ひも神様ちゃ
うわ、そうですよ。
メンマね、そうそうそう。
ひも神様は、カトレヤさんの横ぐらいやったら出てきてもおかしくないかな、みたいな。
そうそう。だってメンマ、メンマ自爆霊やからね。
ああ、そうやね。メンマ自爆霊やからね。
その、絵西の内緒のところには来ませんからね。
確かに。ずっと、まあ、前回の時は僕が自爆し続けていたような気がしないでもないんですけどね。今となると。
まあまあ、でも、結局、何なんですか、
はい。
あれっすか。まあ、詰まるところ、セイバーが好きって話に、落ち着くわけなんじゃないですか。
そうですね。
セイバーから派生するキャラが好き。やけど、このメンマとかその辺も好きっていう。でもその辺って被らないんじゃないかなって思うんですけど、その辺はどうなんですか？キャラとしての被り被らないっていうのは。
キャラとしての被り被らないですか？
うん。
あと、西住隊長も好きですよ、僕。
なんかね、それって、
はい、
じゃあ、レンジが広いってことですか？
いや、でも、なんか集約されてる気はしますね。
どういうところに集約されるのかな、最終的には。すごく一途なキャラとか？
なんでしょうね。多分、芯が一つある人だと思うんですよね。
うんうんうん。
うん、トータル的に見て。
うん。
あと、すごく頑固。
あー、なるほどね。
ええ。ほんで、至ってはちょっとわがままに見えるぐらい頑固。
うんうん
うん、もうそれぐらいはちょっとっていうところも、許しませんよ、エクスカリバーンっていう人。
そうね。
かもしれないですね。
頑固一徹。
もしかしたら。頑固一徹パンツァー4かもしれないですよ。
うん、
ええ。その辺はもしかするとあるかもしれないですね。ねだから、うん、ミポリン以外は誰かって言ったら僕はサオリンですけどね。
サオリンなのね。
サオリンですね。
ちなみに、大笑い以外はどなたが
好きなの？大笑い以外ですか？アンチョビですかね。うん、
それまた、それも、系統が違うような
気が。あの人ですよ、あの人。西さん。
西さん？ああ。
あと、ペコちゃん。
ペコちゃん、ペコちゃんって何だっけ？
オレンジペコです、
ね。ああ、そうかそうか。
ペコちゃんかなり好きですね。
ああ。ほうほうほう。
ええ。エリカワさんは、エリカはそういう対象じゃないね。
エリカは違う。
エリカは違うけど、こうなんか応援はしてあげたいみたいな。
うんうん、
そういう対象ではないっていう感じですかね。僕としては。
なかなか、そうなると絞れないね。絞ってないね。
やっぱりレンジ広いんですかね。
広いね。
広いんですかね。
うん。
統一して一つ言えるのは何か持ってる人好きですよ。
持ってるか。
ええ。アンチョビは無知。
ああ、そういう持ってるね。
ええ。セイバーは剣。
そらまあそう
やね。ええ。西さんは特感。
いや、特感は違うんじゃないかな。
あ。だから例えば、富蔵さんは軽音やったら誰が好きなんですか？
おっと、軽音できたか。
アズニャンを外して。
アズニャンを外してしまったか。
はい。 や、あ、いや、アズニャン外さないと、あなたアズニャンでしょ。
いやいや、まあ、だからアズニャン。
だから3年生チームですよ。
あのね、アズニャン以外に見えてないからね。
わ、ひど。
もはやアズニャン以外は、この、もう、軽音ではない。
アズニャンはもう、アズニャンはいなかった、いわゆるその第一期軽音ですよね。第一期軽音も見てたはずですよ、あなた。
そう言うと、そこまでキャラクターに思い入れがなかったかもしれない。
で、アズニャンが出てきた途端に、
キャラクターにグッと惹かれるってなったらアズニャンだったけど、個性は強いんだけど、
はい、
多分僕のこのグッと来るところのキャラじゃなかったかもしれないね。
あ、4人ともね。
どっちかっていうと、あんまり好きじゃないタイプかもしれない。もうちょっと僕の好きなキャラって、
はい、
何かこの影を持ってるキャラとか好きなんで。
影。
軽音で言うと誰もがその明るい、もう影を持ってないキャラばっかりじゃないですか。
そうですね。
なんか、それでこのキャラにグッと思い入れがっていうところにはいかないかなっていう。
なるほど、そういうことか。
キャラへの思い入れは薄いかもしれないね。だから、軽音で、
はい、
フィギュアを買おうとかって、特に思ったことはないし。
春日も興味ない？
春日も興味はないくはないけど、
うん、
そこまで思い入れはないですね。
そうか、
そうね。
ユーフォニアムは？
ユーフォニアムは好きですよ。誰が好きかな。
いっぱいいますよ、ユーフォニアムは。
いっぱいいるよね。
いっぱいいますよ。4月にはもうね、次の映画が来ますし。
でも、結構、好きですよ。まあ、それこそ、表では見せないというか、抱えてるものっていうのがあるキャラ多いじゃないですか。
多いですね。
特に3年生はね。
多いですね。そこは丁寧に本当に描きましたよね。
ちょっと切なくなって苦しい、なんか救いを与えてあげたいっていう、思っちゃうよね、3年生には。
それぞれが抱えてる問題っていうのはやっぱ各々あって、あれが意外とやっぱりリアルに直結してるかなっていう感じはすごくするし、やっぱり共感を読んだのはそこかなっていう
そうね
思いますしね。1年生軍団はまあ部活っていうところにまずぶつければいいっていうところがあったけど、その一歩先にいますからね、3年生チームは。
最後のコンクールに出れないとか、今まで抱えてたものがあったとか、いろいろそういうのを、そういうのをずっと追いかけてくると、やっぱりラストに向けて思い入れっていうのがだんだん高まってくるから、すごくその辺が丁寧に作られてるなって。特にまあ、それをずっと見た後に、また劇場版を見ると、その思いが、また蘇ってきて。
そうですね。
感動してしまいますね。
ちなみに、フェイトでは誰なんですか？
フェイト？
フェイト。
フェイトは、
ステイナイト限定で。
フェイトはリンですよ。
あ、そこは動かないんですね。
動かない。まあ、リン。リンの、
リンか。
リンも、表は優等生キャラで通ってるけど、
まあね、
やっぱりこの、一人っ子じゃないですか。
そうですね。
で、抱えてるものは、大きいわけじゃないですか。
そうだね。
でも、子供の時から、未来を、もう、宿命づけられてて、
そうですね。
やるべきことは決まってて、それに向けてずっと、はい、やっているっていう。
なるほど。
でも、冷徹になりきれるかっていうとそうじゃなくて、人情にもろいし、可愛いところがあるし、その可愛いところ、ポロッと見せる可愛いところに、すごくズキュンってきますね。可愛いってなるね。
ということは、マドカマギカに至っては、やはり。マドマギ
はね、
はい。
まあ、 やっぱり、そうか、マミさんって言うべきなんでしょうけどね。
そこ言うべきなんでしょうけどね、というのはちょっと含みがあるように聞こえますよ、僕は。
マミさんはね、
はい。
あの、なんだかんで言ってやっぱり一番好きなんですよね。
そうですね。
ただストーリーとしては、
はい。
やっぱりその、序盤で、あの、終わっちゃったってところもあって、
ええ。
描かれ方は、薄いかなってのはありますよね。
ああ、そうですね、
うん。強烈なキャラでは、あの、あったんですけども、ただ、やっぱり弱い。で、劇場版では再登場するけども、
はい、
やっぱり弱い。
うん、なるほど。
で それでいくと、うん、やっぱりホムラの話っていうところになっちゃうかなっていうのはあるし、
そうですね。
まあ、序盤、中盤まで引っ張ったってこともあって、
はい。
さやかの話でもあるしね。
そうですね。うん。うん、なるほど、
うんうん。そういうところから見ると、共感するっていうのとはまた違うけど、
うんう
ん、ただ、心動かせるのは、動かされるのは、やっぱりさやかであったりとか、ホムラであったりするわけかなと思うんですね。
なるほどね。
うん。そう。
純粋にキャピキャピしてた誰なんですか？
あの、それはマミさんですよ。あの、僕にとっての救いって、
はい。
劇場版で再登場していただけたことなんですよ。
そうですね。
あの、あり得たかもしれない世界ですよね。
そうですね。
で、あの、チーズっ子と、
そうですね。
遊んでるっていう。
そうですね。チーズっ子と遊んでましたね。
そこってもう、本編というか、テレビ放送版で、
はい。
あの悲劇に見舞われた、ズーンって思いを抱えてる、
そうですね、
この、マミさん好きにとっては、で救済なんですよね。
救いでしょうね、あそこはね。
ほってする場面であるわけ。
もう後の3話目に何かが起こるの定石を作ってしまった人ですからね。
うん。
後のアニメのね、ほんと。
だから、あの余計この、劇場版の、この結末を考えると、
ええ、
やっぱりこの、もやもやとした思いは、なかなか、拭いきれんわけですよ。
やっぱダメですか？悪魔ホムラに支配されたあの世界の中で、マミさんがそれなりに幸せそうに過ごしてるじゃないですか。
まあ、窓紛という世界を、って考えると、
はい、
あの話、終わり方っていうのは、
ええ、
それはそれで一つの結末であるんだけどね。
ええ、
まあ、あのハッピーエンドを求めるかどうかっていうなるとちょっとやっぱ辛いけどね。
僕はあれがハッピーエンドだと思ってるんでね。
あれはあのハッピーではないですけどね。
あれはある意味でハッピーエンドだと思ってますよ。
あの世界にとってはバッドエンドじゃないですか。誰にとってのハッピーエンドかっていう問題はあるけどね。
あの世界はもはやアケミホムラの世界なんでハッピーエンドなんじゃないですかね。
うん、だからホムラにとってはね。
ええ。
ただそれがこの、誰にとってのって考えたらやっぱり。
まあコントロールされてるからね。
うん。
うん、確かに、
うん
あ。まあ、そういう中で、どうですか？バイオレットちゃんは。
ああ、まあこの先どうなるのかはまだね、
はい。
未知数ではありますけども、原作あるんだよね。
そうなんです
けどね。
原作あるんです。うん
読んでないんですけどね。あ、そうなんですか。
結構ね。
あ、絶版なんだ。
まあ、再販されてたらまたあれなんだけど、なんか1200円ぐらいで売られているよ。
あまあまあ。
文庫ね。
少佐はやっぱり死んでるんですかね。なんか、まあ原作ありなんで何とも言えないですけど、あの、京アニの話って、
はい。
割とあの、そこの暗いところってないじゃないですか。
富蔵さん、声の形見たっけ？
ああ、声の形はね、見てないんですよ。
見てないよね。
あ、声の形はね、ああ、そっか、あれはそうか、京アニか。
京アニですね、うん。
あの、最後はどうなるかって考えたら、まあ、あの、声の形の、あのまあまあ、薄々話は聞いてるんですけど、まあ、道中はひどい話って聞いてますけど、最後は、それなりの救いがあるんでしょ？
まあね、あれを救いと取るかどうか、いわゆるいきなりすぎて、ちょっと救いとしては、これはちょっと強引かなという印象はある、だったけどね、僕は、うん。うん。そこまでの過程はすごくよくできてるなと思いましたけどね、こういうの形は。うん。
まあでも、少佐はやっぱり死んでるだろうな。
でしょうね。
うん、そこはその、少佐の死っていうのは、
はい。
乗り越えるべき、ところなわけだろうし。
バイオレットちゃんが。
うん。やっぱりその、唯一の、この拠り所なわけじゃないですか。
そうですね。
生きるこの動機って、
そうですね。
少佐なわけじゃないですか。
そうですね。
うん。それがこの、失われたってなった時にそれを乗り越えていくっていうのが、一つの、この、病になるわけなんでしょうけど。
辛い展開ですね、それは。
そこがもう、そういう話になるだろうなってのが、見えてるだけに、やっぱりいつそれがそう出てくるのかって考えると、なんていうか、日常ストーリーを、ほのぼのと見ているわけにはいけないなっていう。
そうですね。今のところ確かに、ややほのぼの感を漂わせながら、不穏な、うん、でもそこに漂う不穏な空気っていう感じですよね。
そこって、だから僕の抱えてるそういう、いつかそういう分かる日が来るんじゃないかっていう思いって、
ええ、
あそこの会社の社長さんの思いと一緒なわけじゃないですか。社長さんもその思い、同じ思いを抱えてるわけじゃないですか。いつかはこの、ええ、やっぱり隠し通せるわけじゃないので、
ええ、
言わなきゃならない。でも、今言えないっていうのを、いつかはいつ頼ったよって思ってると、この、後ろにずらしてずらして、いつかは言わなきゃならないなってやっぱり思ってるんだろうし。
そうだね。
うん。それがいつってなった時に、やっぱその恐れを見ている我々もちょっと抱えてしまうっていう。うん、知ってるだけにね。
そうやな、うん。そうやな。知ってる状態でこっち見させられてるからな。多分こうなんだろうなっていうね。
う
ん、
そうね。
そうね。それはあるかな。
うん。
なるほど。
というのがちょっとはかなげではあるわけなんだけれども。
うん。
でもまあ、そうね、あのキャラ、かわいいね。まあ、かわいい。一途で、一本気で、真面目で。
僕はダメでしたね、うん、本当に。
うん、
あ、かわいいってなってしまいましたからね、うん、かわいいしか言わない放送になってしまうんで。
見守ってあげたいよね。
あれ、ダメなパターンですね、非常に。よろしくないなぁと。というのがあって、言い訳するんじゃないですけど、昼ドラ方式の方がこれはいいなと思ったんです。
ほうほう。
いわゆる、あらすじだけを追っていく方式で、うん、思いの丈を吐き出すっていう、
うん、
パターンでずっと進めていったわけなんですけども、そこでもう一つ問題が生じまして、見てましたよ、僕はっていうのと、もう一つ問題が生じまして、そんなにそっけなくないですよと怒られまして、すいませんと思ったんです。
そんなにね。
はい。
まあ、そんなことはないと思うんだよな。まあまあ、とね、そんな興味がないことってそんなにないっていうか。
ええ。
だそれはね、全然興味ない話をされたらわかりませんよ。そんな、ヒルドラの話とかね。
はい。
見てないので、なんと見えないですから、ね、ああ、そうですかとしか言いようがないけども。
そうですね。はい。
うん。まあまあまあ、ね、アニメだしね。
そうですね。一応アニメですからね。
それなりに、ノリはするさ。
いや、伊藤淳二コレクションとどっちの方が思い入れあって見てんねやろって思ってました。
もう伊藤淳二コレクションで、ね、今日4話見たんですけどね。
はい。
もう本当にいつ見ても嫌な話、
ね。嫌な話ですよね。もう。
あれね、アニメだからまだいいと思うんだよな。多分原作だったら劇画調でしょ、あれ。もう嫌だな、きっと。
思いました。僕もこれ劇画だったらギャグにならないからな、みたいな。
嫌な話だなと思って、今日も見てたけどね。
話の終わり方も嫌だったじゃないですか、かなこちゃんでしたっけ。
うん、
うん。ああいう形で、キョンがあんな目にあったんですけどね。あれ、声キョンだったんですよ。
ああ、
なるほど。春日のね。
ああ。
だから、あれ、アベマで見てたとき、コメント欄がキョンがキョンがで埋まってましたけど。
あ、そうか。いやー、なんでしょう。あのね、 人形、やっぱり怖いじゃないですか。
ああ、人形の話は、なんて言うんですかね。もうあそこまで行くとギャグですね、やっぱりでも。
人形って、
はい。
人形が感情を持つってやっぱり、
怖いですね。
昔からある定番の怪談話じゃないですか。
そうですね。
神の糸とかね。
いわゆるブードゥー級で、よくああいうふうにね、動かしたりしますからね。
はい。だからもう、その人形の出てくる話と虫の出てくる話って時点で、
ああ、
もうなんか、いやーってなって
た。そうか、そういえばその2本立てやったな。
そう、虫と人形っていうもう、怪談怖いものの2つなんで。
平山弓明さんとか書きそうな話でもあるよね。うん、
ああ、だの、電気物的なやつだったりとか、ね、
あと、はい、まあ、人形に関しては、ジャンピエール・ポルナレフでしたからね、あれはね。
そうね、ジャンピエール。
あれって。
ジャンピエール。
ジャンピエールってっていうね、本当にね。まあ、
いやいや、
どうですか、人形みたいに操られて生きてみたいですか、ああいう感じで。
ああ、いやいや、僕はね、偉大なるな、イエスマンでありたいので、
はい。
操られたくはないですね。
偉大なるイエスマンってどんなんなんですか？
もうね、腰巾着の極意を極めたいですね。
ああ。
腰巾着であることに誇りを持ちたいです、僕は。
僕はあれですね、会社にそういう人をおったら、腹の中でこの人何考えたか分かれへんと思ってしまうパターン、
ね。いやいや、誇りのない腰巾着はダメですよ。
ああ。
だから、ナンバー2であることに誇りを持ちたいんです、僕は。
そうね。僕が見てきたナンバー2を自負してきた人って、みんな裏切ってきたから僕こういうふうに思うかもしれないですね。
僕はね、ナンバー2として、忠実に使えていきたいっていう、使えるべき、上司がいたら、
はい、
そこにはもう、がっちりともう、忠誠心を見せたいところですね。
富澤さんは三国志で言ったらどの国が好きなんですか？
三国志で言わないでください。
なんで？
申し訳ないんじゃないけど、三国志はね、そんなに詳しく、そんなにというか全く詳しくないです、僕は。
ああ、そうなんだ。全60巻ぜひ読んでください。
どのキャラがあったって、僕の知識って、
はい。
高円の三国志やったぐらいのもんですからね。ああ、
なるほど。
なんでわかんないし。
戦国武将は？
戦国武将で言うと、私、竹中半兵衛です。
ああ。
そういうキャラなんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。腹黒いところを持たずに、
はい。
もう忠実にこの、ナンバー2を演じるっていう、そういう、キャラでありたいですね。
あれですね、今聞いてるリスナーさんで、あ、竹中半兵衛ってどんな人やろって、谷原修介さんみたいな人だよって僕は言っといたらいいんですかね。
わかんない、そうなんですか。
黒田官兵衛の時にね、谷原さんが演じら やってらっしゃったんです。今なぜか今日の料理でクッキングしてはるけどね。
やっぱりね、そういう大名家とか、まあ要はその一族労働の中で、執事的な役割を果たすような人とか、軍事的な役割を果たす人っていうのが、やっぱり重要なキーマンっているじゃないですか。
執事似合いそう。
例えば、徳川家康でいうところの、
はい、
鳥居元忠であったりとか。
そこで鳥居元忠なの？
あ、はい。まあまあまあ、
本田正信じゃないの？
正信でもいいんですけどね。ただ、本田正信もなかなか器用方便のある方ですからね。
そうですね。もともとは一向一揆の人ですからね、あの人は。
はい。まあ、最後も最後ですしね。
そうですね。
うん、まあ、どっちかって言ったらやっぱり鳥居元忠ですね。
へぇー、うん。あの人は最後頑張った人ですよね。
そうですね。
うん、ここはもうわしが何とかするんや、いうで頑張って盾になって時間稼いだ人やったかなんかやったかな。
うん、そうなんですよね。伏見城かな。
ですね。伏見城のとこですね。
うんう
ん、ああ、なるほどな。あ、そんな流れで、こう、ああ、じゃあ、軍師肌でも特になく。
軍師肌というよりも、
はい、
あの中心肌でありたいですね。
あ、
まあ軍師、まあ竹中半兵衛は軍師ですけども、
ええ、
だから軍師、まあそうですね、どっちかっていうと軍師というよりもその忠実なる、
うん、
家臣執事ですね。あの執事って僕ね、やっぱり好きなんですよ。
執事なんですね。
そうですね。
じゃあ明日からみんな富蔵さんのことを黒執事だと思えばいいんですね。
ああ、いいですよ。あくまで執事ですから。
ね。ああ、そうなんですね。
いや、あのね、そう、黒執事はね、はい、好きですよ。う
ん、あ、そうっすか。
黒執事はね、全話見てますからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ、
うん。へえ。セバスチャン好きですよ。
へえ。まあ、僕にとってセバスチャンというと、あの、ハイジのクララのお家にいる人たちですけどね。
えらいとこ来たな。
ハイジにそっとパンを二つあげるんですよ。いい人ですよ。
まあまあまあ。
で、後でロッテンマイヤーにそれがバレてですね、二人して大目玉を食らう。
まあ、いい人ですけどね。
そうですよ。
うん、
まあね、あの、アルプスの少女ハイジにおいては、こう、ペーターが車椅子を崖から突き落とすとかね。
おう。
あの、なかなか宮崎駿の闇が見えるんじゃないですかね。うんうんうん、一応、あの人、スタッフロールでは場面設定だけしか名前載ってないんですけどね。
お
ぉ。そうなんですよね。ね。まあね、あの流れで高畑勲さんがジャリンコ知恵を取るっていうね。
ああ、ジャリンコ知恵ね。
ジャリンコ知恵。もう、西萩ですか。
でも、あの、ジャリンコ知恵のおかげで、
はい。
あの、関西、大阪のイメージって、割とついたところないですか。
僕もそう感じざるを得ないんですけど。
なんていうかな、ステレオタイプな、
はい、
関西人の女の子キャラって、ちえちゃんじゃないですか。
あ、まあ、ちえちゃんやな。
大きにとか、大きにちゃんは大きには京都か。大きにか。
そうやな。
とかね、なんでやねんとか、
そうやな。
ああいうせやな、みたいな、そういうキャラって、あの、ちえちゃんから来てますよね。
ちえちゃんやな
ぁ。
ひらめちゃんやないな
ぁ。ひらめちゃんね。だからそこの、イメージが強すぎるっていうのも、どうかなっていうとこあるし、あの、いかつい男のキャラはね、お父さんやしね。
ねえな、お父さんとか、カルミネ屋のおっちゃんとか、
うん、
お好み焼き屋のおっちゃんとかな。
なんか、
あれ、お好み焼き屋のおっちゃん面白いよな。あの、飼ってる猫の金玉取られたから、あの、おっちゃんが金玉取られたようになるみたいな、状況っていうのがな。
ね、そういえば、そんな話あったな。金玉。
まあね、あの、やっぱり金玉、あの、一部ね、世の中には金玉潰されることに喜んでるはる人たちもいるわけですから。
なんですか、それ。
あるんですよ、そういう。そういう同人はいっぱいあるんですよ、富蔵くん。
何金玉潰す同人
あるんですよ。音声同人に多いんですよ、あなた。
それって、なんすか、BL もの？
いえいえ。女性に金玉を潰される話ですよ。
ああ、SM もんすか？
うん、SM でもないのよね、それ
で。SM でもない。
SM でもないのよ、それでいて。でも SM っちゃ SM なのかな。僕はどっちかというとちょっとわからないんだけれど。そうですね、M 向けですよね。
M 向け、うん。でもね、そういう M 向けのやつって、
はい、
あ。なんか一定数最近、ここ何年か多くなってきてるような。
見ましたね。
イメージが私感じますね。
そう思いますね。う
ん。うん、やっぱり、あれかな、男の人が、どっちかっていうと、そっちキャラに、なりつつある性癖を、そういう性癖を持ちつつある人も多くなってきてるのかな。
いや、もともとみんなそうなんじゃないんですか。
あ、そうなんですか。
はい、
あ。
もともとみんながどっかそういうとこ持ってたんじゃないですか、男性は。
まあまあ、別にね、男マッチョであるとは思いませんけど、まあ、金玉潰され、まあね、とか、いたかろうに。
痛かろうにね、僕、痛いやろうからもう、なんていうのかな、想像するだけで痛いんで、よう聞かなかったですね。
やだよ、そんなのね。ね
から作る人すごいなと思ってました。
ああ、うん。
パイオニアのような方もいらっしゃるんですよ。
あ、そうですか。
はい。
いやいや、いや、それはあんまりちょっとな。
そうなんですね。
痛いのは勘弁だな。
痛いのは勘弁だな、みたいな状況で、
ね。そうだね。
まあ、ということで、 訂正要求としてはそんなもんなんですか。
まあまあそんなもんですよ。
そんなもんですかね。
そんなもんですよ。
とりあえずあのてめえ訂正しやがれと思ったわけですね。
まあまあそうですよ、ええ、けじめですよ、けじめけじめをつけろという
みかじめ料もらおうかいなみたいな状態で
じゃあたこ焼きおごってもらいましょうか。
あ、わかりました。じゃあ、このたこ焼きおごりましょう。機会があれば。あの、カラフィナのムビチケは僕に握られてること忘れてないやろうね。
ムビチケな。ほんまや。
こういう感じで、あの、大阪のやつやっぱり卑怯やで東京もに今思われたかもしれないですけどね。
東京ね。まあ、大阪の人ってでもね。
はい。
何なんですかね、あの、僕ちょっと関東のことは分かんないですけど、
ええ、
関西の人って、
はい、
何かにつけてるわけじゃないですけど、
はあ、
あの類型分け従いません？あの
類型、
あの大阪人の定番タイプ、大阪人のこういうタイプ、神戸人はこういうタイプとかっつって、
あ、大阪の人がですか？
いやいや、あの、関西人全般的に。
関西人全般的に。負けず嫌いが多いんじゃないですか。
なんか好きやなと思うんですよ。あの、京都人はこんなタイプとかって。
あ、
まあ。最終的には、あの、例えばその、神戸の人が言うときは大阪と京都をけなして神戸一番って言ったりとかするわけじゃない。うん、で、大阪の人が言うときには京都と神戸けなして大阪一番って言うわけでしょ。
負けず嫌いが多いんじゃないですか。
なんでしょうね。その、やっぱり言ってみたらその、うん、大阪、京都で神戸、まあ兵庫県ね、
はい、
奈良もそうですけど、
はい、
一通りやっぱり都があったわけじゃないですか。まあ滋賀もそうですけど、滋賀もそうね。
そうですね。
だから都を抱いたやっぱりその土地としては、うちが一番って思いは持ってるのかな、昔から。
やっぱ DNA に刻まれてるんですかね。うん、あの我々こそがその終わした魅惑やぞっていうところあるんですかね。
うん、だから絶対にあの関西州ってできないやろうなと思うんですよ。
あの揉めるから
ですか。根っこのとこではそう揉める。どこがじゃあ都になんのって言われたら、
ワイがワイがってなる。
俺大阪やろ決まってんやんってなったりとか、昔から京都やって決まっとんねんとかなって。どっちもどっちやから、奈良やねんとかって言い出さん勢いじゃないですか。
まあ、その中でも特に突出して、あの、我が豊臣国はものすごく日本から差別されてるように思うときあるんですけどね。
あれ、あの、民度は低いってやつ
とか、なんか全般的に、だから大阪はって言われることがすごく多いように、あの、思ってるんですけどね。
まあ、ね、まあ、大阪、私大阪の人じゃないので、
ええー。
なんともその辺は言えないところはあるんですけどね。
はい、
ただ、まあ、大阪はやっぱりって言われることは、見てたら多いわなって思いますけどね。
まあ、いろんな部分で仕方ないよねと思ってるところもあるんですけど、でも、まあ、大阪なんでしゃあないしと思ってるところも。
いろいろじゃないですか。例えば、大阪人は、アホやとか。
ストレートやな。
まあ言うたらそういうことじゃないですか。
そうっすよ。そうっ
すよ。あいつらなんか一年中ヘラヘラしようとかって言った
とか。バカよりマシっすよ。
とか、すり日本一やとか、お笑いしかないとか、
そらそらばっかりやとか。そらね、名古屋にまで大阪のおばちゃんのポスターが進出してるぐらいやからね。
あれほんまなんや。僕いつもあれネタにするんですけど、
はい。
ひどいもんやでほんまに。なんで大阪の、あ、名古屋の、地下鉄にあんなもん貼られなあかんねんって、
まあ、大阪のおばちゃんっていうのはやっぱりあの別のもんが住んでるって神岡龍太郎が昔言うたんやけどね、
うん
うん、こうお腹の中に別のもんが住んでるって大阪のおばちゃんはと
そうですか、
神岡龍太郎師匠が昔おっしゃられたことがあるんですが、やっぱその辺が伝播してるんじゃないですか。
なんかね、とりあえず大阪はけなしてもいいっていう風潮は
ありますね。
あるように思いますね。
ありますね。ネタにしていいって。ネタにされたら嬉しいんやろみたいな感じで言われることありますね。
うん、まあでも、この、でも、まあ僕もちょいちょい言いますけど、
はあ、
関西人のオチをつけなければいけない病は僕大嫌いなんですよね。
あ、関西人の。
で、なんなんオチは。 ないよ。落ちなかったあかんのって。
そうやね。
うっせえわって思いますからね。
富蔵さんは話のオチをつけないよね。
いや、ないですから、そもそも。
ですよね。
あの、オチをつけて話そうと思ってないので。
ああ。
だから、その関西人というは、あの、面白い話をしたろうとか。
ああ。
だから、その、僕大嫌いなのが。
ええ。
それ、見えるんですよ。見え目なんですよね。今から面白い話俺するで、みたいな。
行くで、みたいな感じな。
あのな、あのな、ちょっと聞いてや、みたいな。
うん。
今から俺面白い話すんで、って言って。うん、あの、この前な、って言って、あんたらこうでな、って、悔やってん、どやーみたいな。で、それでその場を、わっと沸かせて、じゃあ、あの、面白、おもろいやつが、一番や、みたいな。
でもさ、よく考えてみたら、そうでないと、チャーリー浜師匠のネタとか聞いてられへんで。
押し付けるやつ、押し付けて。
ごめんくさい。
うん。
うん、あれ。
あれ、オチがあるから、って
みんながこけてくれてオチやからな。
まあまあまあ、ね、うん、
最後な、お約束やから。
なんかね、だからもうそれがね、あ、まあまあ、あのプロはいいですよ。
あ、なるほど、プロはいいと。
素人にまでそういうのが蔓延してるのが僕大嫌いなんですよ。
まあそうやね。
だから僕はあの今から、
なるほど、
あの、うん、ちょっと飲みながらね。
ええ。
なんか、あの、おもろい話ないのって言われて。
ええ。
あ、話ですか？
ええ。
そうですね。あの、イギリスで、労働運動が起きましてね、って言って。
うん、
で、あの、RTS っていう運動があったんですよ。リクライム・ザ・ストリートっていう、まあ、要は、あの、道路を、民衆が占拠して車から、あの、うん、取り返そうっていう。
うん、
うんたらこんたらって話を、だいたい3分ぐらいしたあたりで、
うん、
で、何が言いたいんって言うんですよね。
あ、
いや、何が言いたいんじゃなくて、僕はその、路上街をこの車から取り返すっていう運動の重要性について、今問題提起をしようとしてたとこなんで、
うん、
だからそれでその、結局そうなんだってさ、だよねみたいな、その笑いを、結論を持ってきて、
うん、
求めてるというか、その、定義しようってわけじゃないんですよね。うん、
君、あれやろ、あの、デイキャッチの荒川京慶さんが宮台さんの話切るの嫌いやろ。
大嫌いです。
あれ腹立つな。
あと、話の途中で、で、なんなんみたいなこと言うじゃないですか。
言う言う。
うっせえわ、バカやろって思います
ね。思いますね、あれ。あれ、思いますね。
だから、あの、問題提起をしてるんじゃないですか。
そうですね。あれはそうですよね。
うん。だから問題提起をして、あの、皆さんどう思いますかっていう。
そうですね。
あの、答えは、まあ一応その答えらしきものは提示はするけども、
うん、
皆さんの中に答えを見出してほしいっていう、
うん。
それってやっぱり大事なことじゃないですか。あの、思考実験なわけで。
うん、なるほど、なるほど。
考えるっていう。
なるほど、なるほど。
なんかね、だから、あの、もう、まあこれ語弊ありますけど、
は
あ、その笑いを求める人だって考えないんじゃないかと思うんですよね。
ああ、
別にその考えるっていうことを求めてないんじゃないですか。だかおもろい話を聞いて、で、なんでやねんとか、その、あの、アホやなとかっつって、笑いたいだけなんじゃないですか。
ああ、はあ、まあ、うん、へ
え。イライラしますね、正直。
ああ、うん、まあ、はあ、うん。
もうね、本当に、あの、僕そういう、その、まあ、宴会でもそうだし、
あ、宴会ね、
ちょっとしたあのその休憩時間とかにそういう話をして、あの、小話をしたがる人たちとか、小話を求める人たちが僕大嫌いなんですよ。
あ、
あの、そうじゃなくて、
はい、
その何そのオチをつけたがるのって、オチをつけるんじゃなくて、あの、もうやっぱりその僕は議論をしたわけなんですよ。
してます。はい。
ね、だからそれは別にその、あの、おのおのの、例えばその、で、二次元キャラの、あの、好みの問題だっていいじゃないですか。
そうですね。
で、でもね、あ、ダメなんですよ、彼らは。それじゃあ。だその、あの、誰がその二次元のキャラって好きなんて話をして、でもそれやっぱりオチを求めたがるんですよね。
あ、
なんでオチだけならないんですかね、その話がっていう。いらないじゃないですか。
なんで富蔵さんグリシーヌなんて。
うん。グリシーヌはだって、僕グリシーヌはどこが可愛いかって話を延々と話すわけじゃないですか。でもね、あの、その、何が好きなんて言った人って、
はい、
求めてないんですよね、それは実は。
ああ、そのグリシーヌであることの理由を求めてないわけね。
そうそうそう。
なぜ、なぜ織姫ではなく、グリシーヌを僕は最終的にここで選ばなければならなかったのかっていう。
そう、だから僕はそれ求められたと思って、
はい、
あの最初話をしてたんですよ。でも、だんだんとそれは求められてないということが分かってきたんですよ。どんな子が好きなんとかつって。で、ああ、なるほどね。好きなタイプと言ったら、まあ、こういうタイプ。なぜならこういう子であってとかって話をしたら、違うなっていう空気が漂ってくるわけ。
それ、あれですよね。僕がキミキス初めてやって遊んでた時に、その画面見ながら、富蔵さんがマヤネーガ、マヤネーガって言ってて、僕がどんどん違う方向に進んだら、富蔵さんが黙ってしまったのと同じケースよね。
あ、そうでしたっけ？中さんありましたっけ？
大昔にね。ほんで後日言われたんですよ。あ、あの時、リクさん多分マヤネー興味ねえなと思ってって。
ああ、マヤネー。そう、マヤネーはね、いいんですよ。マヤネー可愛いんですよね。やっぱりね。
あの子は高校デビューじゃないですか。
高校デビューですね。でも高校デビューして、
はい、
一見きらびやかなイメージはあるんですけども、ただ、ずっと、やっぱりその、主人公のことが、好きなんですよ。
ああ、まあね。
で、思い続けているわけなんですよね。
確かに、確かに。そうですね。
いつかこの、振り向いてほしいと思いながらも、
はい、
それをこの心に出して言うことができないっていうのが、まあ、本質の話なんですけど、その本質の話であるマヤネーの思いを、知っていながら、マヤネー以外のキャラを、
はい、
に行くときの自分のこの背徳感。
ああ、なるほど。
すごく失めたい気分っていうのがやっぱりあるわけじゃないですか。マヤネーは、その主人公のことが好きだっていうことを、
はい、
分かってるのに、
はい、
マヤネー以外のキャラに行ってしまう、
あ、
マヤネーごめんっていう思いが、やっぱりその拭えないわけなんです
よ、ね。あれやね、そこまでマヤネーのこと分かってて、よう犬神君をコントロールできたね、君は。
なんであ
んな、ゲーム界一のタラシやで、あれ。
タラシって。
あれはタラシやろ。
タラシ。
まあ、僕は最終的に神宮寺桜でしたけどね。
あ、
それなんでですかって聞かれたら、横山千佐さんが声をしていたから。
へー。
そうですよ。横山千佐さん好きなんですか？はい、ジャンプ放送局の時から。
ああ、なるほどね。
ちゃんと言えますよ。佐久間明さんの横に言い張ったし、ね、みたいな。
千佐太郎
の頃から知ってますよ、ね、みたいな感じで、はい。そうなんですよ。まあ、そんなこんなんで、とりあえず、前回の放送で非常に富蔵さんには失礼なことをしたと、私思いまして、今回ですね、1時間ばかしですか。
うん、
謝罪放送をしようと思って。
なるほど。
なかなか、アグレッシブな富蔵さんを久々に見れた感じがして。
アグレッシブ。
なんかよう喋ってたで、この1時間。
抱えてる思いがね、やっぱり僕も重いんですよ。日々。
日々。
思ってて。
日
々。いや、言うんですよ、僕。やかましいわってね。大体なとかつって言うと、まあ、最終的には、お前はくどいって話になって終わるっていう。
あ、なるほど。
そういうふうにして、その議論を断ち切られることに対してのこの、ふんまんやり方ない思いが。
またそこで、ね、くどいっていう一言で片付けられたことに対して、またムカついて。
そうそうそう。くどいとは何つうって言うんですよ。
この多分、くどいっていう流れは多分東京で収録したところに多分で自分で言うてたと思うので。
ああ、靴下の話ね。
聞いて、あ、そうそうそうそうそうそう。そうです。靴下の話ですね。はい。この辺は皆さん過去回を聞いていただければと。まあ、収録で一番の僕犠牲者は数長谷さんやと思ってるんで。
どんな、何の興味もない靴下の話を聞かないとね。なんだいきなりっていう話じゃないですか。でもね、
はい、
僕はね、それでいいと思うんですよ。
はい。
やっぱ議論がすること自体が、
そうですね。
楽しい。議論って楽しいじゃないですか。
そうですね。
やっぱり私はね、
はい。
議論が好きなんですよ。
ええ、そうですね。議論好きですね。
どうでもいいことでもいいので、
ええ。
くどくどと話をしたいんですよ、ね。
そうですね。
うん。それが例えば、二次元キャラの ね、好きな二次元キャラの話でもいいわけじゃないですか。そうですね。
うん、俺はアーチャーが好きなんだっていう話でも全然構い
ない、ね。ああ、いいわけなんですよ。いいわけなんですよ。
いや、俺はタイツの人の方が、みたいな。
タイツの人なんという。
タイツの人っていうだけで通じるっていう、あの人も本当に悲惨だなと僕は思うんですけどね。
ていうかさ、ひどいよね、あの格好。タイツだよ。
タイツだよね、あれ。
ほんと。絶対あの服さ、あれ冬だから言わないもん、夏だったら蒸れるぜ。
そうだね。エガちゃんと変わらないよね、下半身。
ほんまにな。ピッチピチやで、あれ、ほんまに。
そんな風なこと思いながら、ところで君、
手が寒くないのか？
スターウォーズは見たのかい？
スターウォーズ？
はい。
あ、スターウォーズはですね、私見ておりません。
あ、わかりました。
なんだかんだで見ておりませんのですよ。
見てなかったんですね。まあ、機会があったら縁がないのかな。
ないのかもな。
機会があったらぜひ見ていただきたいなと思う。江頭2時50分が出てくるからね。
マジか。
ぜひ見ていただきたいんですけれども。はい。あ、これのことだなってぜひ思っていただけると思うので。
なるほど。
いいんじゃないですかね。また配信とかもし、今なんかまだやってますね。
僕ね、僕の中での、スターウォーズって、
はい。
クリコーダーカルテットの、ぷぷぷぷぷぷぷぷって出せるぞ。あ、知ってます？
その最初に出てきた名前がよくわからない。
ああ、そうですか。
はい。
なんかね、かわいい、なんか、なんていうのかな、かわいいスターウォーズのテーマみたいなやつ
が、ね、あるんですね。
あるんですよ。
ちなみに、富蔵さん、ピーターラビットを好きでしたよね。
あ、ピーターラビット好きですよ。
実写映画化ですよ。
うん、見ます、一応。皆さんね、大嫌いだと、評価は散々のもんだった、タンタンの冒険ですら見てますからね、私は。そう、タンタンの冒険は小学生の時はずっと好きで、前回読んでます、僕、日本で出てるやつは。大好きなんですよ。
まあでも、タンタンの冒険はね、スピルバーグとピーター・ジャクソンというとんでもないタッグですからね、あれは。
でも、だから続編が、出ない、なんか続編を作られるって話が最初の方ではあったと思うんですけど、何しろまあ興行成績的に、散々なもんだった。
ピーター・ラビットってあんなおっさんやったんやと思ってショックを受けましたね。
ピーター・ラビット、ピーターは？
はい。
ピーターおっさんじゃないですよ。ひどいな。ひどいですね。おっさんキャラで作ってるんですか？
ピーターの声おっさんでしたよ。
だってピーターって子供ですよ。
いや、ピーターおっさんでしたよ。
なんちゅうことするんですか？
予告編見たら。
マジか。
動物たちがわちゃわちゃしてましたよ、なんか。
わちゃわちゃするのはいいんです。元々のね、原作、僕も読んでますけども。
はい。
うん、ピーター子供ですからね。で、いたずらっ子なんですけど。
ああ、そう、いたずらっ子って感じやった。いたずらおじさんって感じやった。
だって、お母さんが出てきて、子供やのに、なんで、おっさん。
お母さん出てくんの？
いや、もともとはね、だってお母さんがいて、で、ピーターはその中の兄弟のね、うちの子供で、で、なんか近所のその、畑とかにいたずらしに行って捕まりそうになっては、その
逃げ出した りとか。昔ほら、図書カードとかってピーター・ラビットなのよ。
そうですね。そうですね。
こう、販売してたら、バイトの子がね、
うんうん、
店長って何？このピーター・ラビットなんですけどね、うん。
うん、
お鍋に何か入れようとしてますけど、これきっと毒薬ですよね。
やめたれ。
ええ、俺の中でのピーター・ラビットはそこで固定されてしまって、ぐっと。
ほんま。
うふふって言ってましたよ、その子。
いや、違うから。
僕の周りはそういう子ばっかりだったんですかね。
いや、僕ね、
はい、
いつか、ピーター・ラビットの生まれた土地に行きたいなと思ってるんですよ。
僕があれですね、セイバーのお墓参りに行きたいと言ってるのと多分一緒ですね。
お、じゃあ一緒にイギリス行きますか。
いやー、もう富蔵さんと旅行に行くのはいいです。
なんで？
っていう話をこの後にしましょう。